Thank you for listening. This program is provided by Anchor. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more. This episode seems to be very useful, so please listen to it again and again. Please enjoy yourself until the end. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
のひとりさんへの質問です。私は友達と会う約束をしたり、何か予定が入るとその日が来るまでとても面倒な鬱な気持ちになってしまいます。もっとワクワク楽しみな気持ちで過ごしたいです。何かコツがありますでしょうか。よろしくお願いいたします。
これもなんとかなるで解決するね。
はい、
憂鬱になったらなんとかなる、なんとかなる
そうだね。不安とかそういうのが出てくるからね。
不安になっちゃうのは何ともならないと思っちゃうからなんだ。
ああ、そうか。
で、会ってみて嫌だったら帰ってきちゃえばいいし、
はいはい、
都合が悪くなったら行かなきゃいいし、
はい、
世の中何とかなるんだよ。
まあ行ってみてからだよね。
そういうこと。
ということで、
何とかなるで解決だね。
何とかなるで解決です。なんとかなる、いつも言ってくださいね。以上です。今回の質問です。私には娘が2人います。おかげさまで上の子が高校生になりました。人のことは変えられない、分かっているのに毎日共に生活をしていて、時折激しい感情が湧いてくることがあります。例えば朝、雨が降ってるから送ってと言われた時、え、自分のことは自分でしてよ、何言ってるのと思ってしまい、受け入れてあげられないことがあります。どうしたら娘の激しい感情をコントロールできるようになりますか。
送ってやればいいじゃない
そうですね。
でね、普通は大概送ってあげるんだよ、雨の降る時って。
だから
自分が子供の時に送ってもらえない環境だったんだよ。だから送ってあげればいいんだよ。
今の言葉深いですね。自分が体験したことが理解、ね、してないことは理解できないってこと。
そういうこと。
だからこそ今娘さんがそういうこと言って別な体験をしようとしてるんだね。
そういうこと。送ってあげるといいか分かんないよ、いい機会で話もできるし。
本当だよね。常に、だって親子関係でコミュニケーション取れない人多いだから、こうやってね、
で親にそういうことしてもらう、ちっちゃいことが愛を感じるから。
はい、
それからちっちゃいこと断られるとね、本当にこの親は自分のこと愛してるのかなと思うから、愛を感じないよ。ちっちゃいこと大切だ、大きいことなんかめったないから。
そうだね。だから細かいことでもちょっとね気を使ってやってあげるって
ことですね。子供が死にそうになった時泣きながら病院行ったとかっていう話すごいけど、はい、すごいことなんかめったないから、
はい、
子供が親に愛情を感じるってちっちゃいことだよ。
あ、そうか、積み重ねだね。
そうだね、
小さな愛の積み重ね。
人間関係ってみんなそうだよ。
はい、そうですね。それすごいことって起きてないもんね、周りにね。
そういうこと。
小さな親切だね。
すごいことが起きた時は誰だってね、親切になれるんだよ。
本当です。本当ですね。被災の時なんかそうだもんね。
そうだよ。
被災とか受けた時はね、感謝してますとかありがとうが飛び交ってるもんね。
そうだよ。でもあんなのめったに不祥困るんだよ。
本当そうですね。はい。
はい、次。
はい、ということです。今回の質問です。私は好きな人が男性女性限らず他の人と仲良く食事とか行かれているのを見たり聞いたりするとイライラしてしまいます。ひとりさんの勉強を時間を惜しまずにたくさんしているのに、どうして私がこんな感情になるのか自分でも情けなくなります。なんという言霊でどうすればこの苦しさから逃れられるか教えていただければ幸いですと。
あのね、ひとりさんの勉強してるってのはありがたいんだけどね、あなたに足んないのは勉強じゃなくて遊びなの。 だからもっとハワイアン習うとか、うん、フラダンス行くとか、
はい、
自分に合ったもの陶芸やるとかね、追っかけやるとか、遊びが足りないの。だから人が楽しい思いしてるのが悔しくなっちゃうの。だから勉強が足んないんじゃないんだよ。栄養が足んない人が体操したってしょうがないんだから、それと同じで
、はい、
あなたは遊びが足りないですよ。
遊びが足りない、いっぱいね、不届き同じなことした方がいいかな。
そうだね、
はい、すごい回答ですね。
はい、以上です。
はい、ということで、遊んでください、以上です。
みんなのためにも遊んでください、はい、
みんなのためにも遊んでくださいということでした。追伸で入りましたよ。今回の質問です。何かを始めようとすると体調が悪くなる、トラウマがよぎってしまって行動する勇気がなかなか出ません。どうしたらトラウマに打ち勝てますか？
なんとかなるっていう言葉をいっぱい言うんだよね、
はい、
自分でどうにもならないことは天の神様にお預けするの、
うん、
そのお預けしましたよって言葉の合図が、
はい、
なんとかなるなの。だからなんとかなる、なんとかなる、またそういう考えが出てきたらなんとかなるって言ってればいいの、
はい、
いつもへんてこりんなことが出てきたら打ち消しちゃえばいいの、
うんうんうん、
それでなんとかなるから、
うんうんうん、打ち消す言葉がなんとかなるですね。
違う、神様にお預けするの。
お預けする
ね、お預けすると神様がうまくやってくれるの。
はい、なんとかなることが起きる。
そうそう、
は
い、どういうふうにしてなんとかなるって考えちゃダメなの、
うんうん、
神様がやることは俺たちが想像もつかないので、なんとかなるの。
はい、ほんとそうだね。なんとかなるってご注文出しちゃえばいいのね。
そういうこと、
はい、
うん、はい、以上です。
はい、ということで、口癖はなんとかなる、よろしくお願いします。今回の質問です。私がやりたいことをするとパートナーの逆鱗に触れます。私がしたくないことをパートナーは私にさせようとして、それをしないと怒ります。私が我慢してパートナーに服従すれば楽しくはありませんが、穏やかに過ごすことができるのでしょうが、私の幸せはどこにあるのでしょうか？
あなたはそんな素直な性格じゃないの。もっと強いの。だから激しく旦那と戦って勝ち取ればいいの。
パートナーとね、
うん、で本当にね、従順な人だったらそんなこと考えないから。こういうことを考えること自体がおとなしい人じゃないの。
あなたはあなたのことを知らないね。
知らないの。だからあなたは戦って勝ち取るタイプなの。
そうなんだね。
それでうまくいくから。
そうだね、イジイジしてるんだから、もう勝ち取ったのいいね。
そうだね。そしたら旦那も幸せになるよ、はい、あなたと一緒になるってこと自体、本当は旦那の方がおとなしい人なの。
ああ、そういうね、強い女性にはそういう男性がちゃんと出てくるんだ。
そういうこと。だから本当は叱ってほしいの、
旦那さんが。
そういうこと。
ということですね。
もうそれで私は何人も救ってるよ。
それを言ってアドバイスしてね、
一回でコロッといい旦那になっちゃう。
確かにね、そういうの聞いたことありますね。ひとりさんのアドバイスの中で、相手の人がそれ言った瞬間に旦那さんがおとなしくなっちゃって、
そうそう、
すごく楽になっちゃったっていうね。
そう、ダメなら別れちゃえばいいの。
やっぱりもうそれはね、体質が、あ、それでやってダメな場合は別れた方がいい。
離婚届を出しながら話すればいいの。
え？
離婚届を出しながら話をすればいいの。前に置いて。
それは聞きますね。それは面
白い。いなくなって困るのは旦那の方だから。
そういうことなんだね。そういう怖い奥さんでも好きなんだよね。
本当はね、怖い奥さんが好きなの。
ああ、そっか。
それが優しいふりしてるから、男は強い男ってのはやったことないから、
うん、
横暴になるか怒鳴るか暴力振るしか分かんなくなっちゃう。
そう
なん、強さが優しさから出るって分からないんだよ。
はい、そういうことですね。
お母ちゃんに怒られながら育ったから、お母ちゃんに怒ってほしいの。だから旦那ってのは奥さんのことをお母ちゃんと呼んだり、お小遣いちょうだいって言って子供になりたいの、
うんうん、
それ旦那として立てられてやから困っちゃう。
泣いて泣いてって立てられたことがない。
どうしていいか分かんないの。 はい、男は弱い生き物なんだよ、で女は強い生き物なの。
そうか、それ考え方からもう逆だからだね、みんながね思ってること
。もうそろそろ気がつかないとみんなが不幸になっちゃう。
そうですね、本当に真理に基づいて、気がつくことですね。
はい、以上です。
はい、ということで強いあなたでいてください。以上です。今回のひとりさんへの質問です。生徒はことを仕損じると、チャンスの神様は前髪しかない、この2つの違いを見極めるポイントはどういうところなのでしょうか。
これはね、普段からなんとかなるなんとかなるって言ってるとね、
はい、
どっちにしたらいいかさっとわかるの。
はあ、
だからね、この場合は急いだ方がいいとか、この場合はゆっくりやった方がいいとか、そういう判断が自然にできるの。なんとか神様がしてくれるの。
はい、まあ、なんとかなるとすごい言葉だよね。
すごい言葉だよ。
そう思うと全てが神様がやってくれてるっていうことになるから、時間調整を全部できるってことだね。
そういうこと。
すごい言葉ですね。いや、ごめんなさい、改めてそういうことだと思いました。
はい、次。
はい、ということです。なんとかなるを実践してください。今回の質問です。人から不安になることを言われたとき、人から嫌なことを言われたとき、自分が恥ずかしい思いをしたときなどに、そのことが頭から離れず気持ちが落ち込み、なかなか気持ちが上に向きません。天国言葉を言ったり、おいしいものを食べたり、自分の好きなことをして気持ちを切り替えようとしますが、またその嫌な思いがよみがえり気持ちが塞ぐ、なかなか気持ちが前に向きません。どのようにしたら気持ちがうまく早く切り替えられるようになるのでしょうか、ということですね。
顔を笑顔にするの。顔を笑顔にして心の中で、このクソババアフェ余計なこと言うなとか、このクソ親父とかっていうの。
顔と心は全然違うってことですね。
いや、そうするとスカッとするから。あなたが切り替えないと負の波動がずっと出してることになっちゃうから、まあ、周りの人に迷惑がかかるから。
考えてること絶対この人顔に出てるよね、きっとね。
そういうこと。
だからずっと笑った顔になっちゃうってことですね。
そういうこと思っちゃいけないとか思ってんの。
はあ、はいはいはいはい。
で、人のことを景気で傷つけるやつとか悪口言うやつはクソ親父かクソババアに決まってんの。太古の時代からそうなの。
古来そうだよね。
そうそう、だからそういうことは口に出さずに、顔は笑顔で心の中でずっとなる。
分かったよ。顔は笑って心は泣いてちゃう。顔は笑って心で思ったこと言う、考えていい。
そうそう、で車の中だとかあればね、一人で車で怒鳴るとかね、早く切り替えること。
気持ちをね、自分の
中で、要するに嫌な思いは出しちゃうしかないの、
うんうんうんうん、
それを消化しようとするからおかしくなっちゃうん
だ。そうか、そこそこそこそこだよ、そこ。
嫌な思いを思いっきり口から出しちゃったり、心から出しちゃうの。みんなね、嫌なことがあるとね、ゴミをまとめてビニール袋に入れて部屋の隅に押し込む。それが腐って出てくるの、また
今度は異常になって出てくるのね、それがね。
そうだね、
うん、それがストレスだもんね。
はい、次。
はい、自分で気分転換というか、大きい声出したりとか、そうそう、心の中で言ったりとかしていいっていうことですか、
ね、しなきゃいけないの。
はい、
大掃除でゴミはそう、ゴミ箱で出すか、ゴミの芯に出さなきゃいけないのと同じなの。溜め込んじゃダメなの、
ね、解決していかなきゃね。
消化できないから。
はいはいはい。また抑えていくと、また後で出てきちゃうんだよね。
じゃないとゴミ屋敷になっちゃうの、自分の心が。
それすごい発想ですね。心の中ゴミ屋敷。すごい。そうならないように毎回処理すると。
そういうこと。
はい、
で決してそんなこと思ってるなんて顔に出しちゃダメだよ。顔はいつもや笑顔で美しくね。
はい、笑顔でね、微笑むように笑顔でね。
そう、
はい、 OK です。すごかったですね。以上でございます。はい、以上です。今回のひとりさんへの質問です。 ひとりさんはお仕事やプライベートの境界線は終わりなのでしょうか。私は全てのことが延長線上にあり、やりたいことでいっぱいで、一日の時間がいつも足らないくらいです。成功者様の時間の使い方をが知りたいですと。
そんなに急いでやったこともないし、慌てたこともないし、遅れたこともないし、なんとかなるってやってって神様がタイミング取ってくれるからね、安心してやりたいことやってれば大丈夫だね。
結局ひとりさんは神様と時間合っちゃってるから、全てが微妙に絶妙なタイミングなんだろうね。
人の脳はね、正面意識を我と言うんだよ、
はい、
でその我の奥に真我というのがあるんだよ、はいはい、真の我と書いたり神の我と書くんだ、
はい、
神の我は間違うことがないんだよ、
はいはい、常にひとりさんはその神の我とはつながってるんですね。
だから神様だから必ず何とかなるの、
はあ、だからその逆に言うと何とかなるを言ってるとその神様とつながるから、
そういうこと、
口癖がそこなんですね。
そういうことだよ、
はい、ということで、成功者様の時間の使い方は何とかなるを言って真我である自分の気持ちと合わせるということです。以上です。今回の質問です。40代男性です。今自分に起きている現実は良いことも悪いことも実は全部自分の思い通りのことが起きていると聞きましたが、私はそのことにどうしても納得がいかないのです。嫌な出来事を自分で引き寄せたとはどうしても思えません。自分の人生に起きる出来事は全部自分の思っていることが起きているのでしょうか。嫌な出来事も自分で引き寄せたのなら、自分の何がそれを引き寄せてたのかわからなくて質問してみました。よろしくお願いしますということですけれど、
この問題はね、大雑把に考えないとダメなの、
はい、
細かく考えちゃダメなの、
うんうんうん、
いろんな問題が起きてきた時、これは何とかなるとかね、
はい、
それからこのことからいいことしか起きないとかと思ってると、
はい、
いいことに変わってきちゃうの、
うん
う
ん、
だからこういう時こう思ってとかっていう個別に対処しちゃダメなの。大雑把にね、何とかなる何とかなるとかっていう、そういう思い方をするっていうことです。
はい、
以上です。
はい、ということで細かくじゃなくて大雑把に考えてみてくださいね。なんとかなるから大丈夫とかね、言いながらよろしくお願いします。ひとりさんへの質問です。女性です。ひとりさんやお弟子さん、特にお弟子さんの女性社長さんに憧れて、私も皆さんのように年齢より若く綺麗に見られたいと思って、ひとりさんサプリを飲んだり、クリームを使ったり、運動したりして楽しく挑戦しています。ですが、最近年齢より上に見られたり、おばさんと言われることが何度かあり、そんな時は少しへこんでしまいます。自分にとってすっごく嫌なことを言われたら、自分が元気になる言霊や心持ちをひとりさんにお聞きしたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
これはね、そういうこと言われると傷つくでしょ、
うん、
あなたが言わないことなの。
あ、
言われても言わない人を神様は大好きなの、
うん、
だからね、言わないようにしな。それだけで十分だから。
本当ですね。だって努力してるしね、あのいろいろね、綺麗になるための努力もね。
それでね、たまに言われることがあるってあるよ、人生って。でいちいちそれ気にしてるとね、余計シワが増えるよ。
本当ですね。
気にしないで笑ってな。
はい、そうだね、私たち、ね、女性社長さんって気にしないっていうところは大きいかもしれません、
ね、大きいね。
はい、我が道を行くで言ってますので。
そうだね、
はい、じゃあそのように気にしないで行ってください。以上です。今回の質問です。仕事で同僚が失敗したとき、どのような言葉をかけるといいでしょうか。自分自身が失敗したときも心が乱れてしまい、その後仕事のやる気がなくなってしまったりします。どのようにしたら早く気持ちが回復できるか教えてください。 よろしくお願いします。
失敗っていうのは誰でもあることだからね、うん、いちいち声かけようとかしない方がいいよ。声かけなくていいです、はい、であなたすぐ自分も落ち込んじゃうぐらいだから、落ち込む人が声かけても余計落ち込むだけだから。
いや、そこですね。本当ですね。申し訳ないけど本当にその通りです。
かけない方がいいと思うよ。
かけないで自分をじゃあモチベーション上げるのはどうしたらいいですか。
なんとかなるだね。
ああ、本当ですね。なんとかなるから大丈夫ですね。
それで大丈夫だね。
はい、そうですね。はい、ということです。よろしくお願いします。
思い方だからね。思い方だから、なんとかなると思ってる人なんとかなっちゃうんだよ。
本当だよね。
以上です。
はい、ということです。今回の質問です。80歳を過ぎた母親は自分を愛せない、自分を大切にできない典型的な人です。そしてもう何十年も怒りっぽい父親、かっこ健在ですの愚痴不満を言い続けています。私自身もまだ自分を愛して自分を幸せにする修行中なのですが、老い先が長くないであろう母親が本性を卒業した後に暗くて冷たくて臭いところに行かないために何をしてあげたらよいでしょうか。ご教授よろしくお願いします。
お母さんの代わりにね、なんとかなるをいっぱい言ってあげな。波動は移るから。
はいはいはい、そうですね。お母さんの波動も子供に移るけど、子供の波動もお母さんに移る。
そういうこと。
はあはあ、じゃあなんとかなるから大丈夫
って言って、そうだね、それをいつも言ってあげることだね。
はい、なんとかなるを、たくさん言ってあげてください。以上です。今回の質問です。私の修行場所は職場です。最近上司や同僚が仕事のことで高圧的な態度をしたり、嫌味っぽい言い方をしてきたりします。向かい風が来た来たと気にしないようにしていますが、内心今に見ておれと思ってます。綺麗に美しく相手をギャフンと言わせるにはどうしたらよいのでしょうか、という方ですが。
悪口っていうのはね、自分が言わないことしかできないんだよね、うんうん、で言われると感じ悪い。人ってね、誰でもけなされりゃ嫌な気分するし、褒められりゃ嬉しいしね、うんうん、自分はそれを やり続けて人のことけなさない。
はい、
自分は人を褒める、それだけやってな。
はい、
そうすれば相手はギャフンって言うから。
そうですね、本当にそうだ、負けないことだね。
そうだね、正しいことをやり続ければいいの。
はいはいはいはい、うんうん、言ったことは自分に生きるもんね。
そうだね、
うん、悪口言った人はさ、その人には来てるからと思ってね、切り替えですね。
そういうこと。以上です。
はい、ということです。ひとりさんへの質問です。私は発展途上国で内科医をしています。毎日患者さんが回復して元気になってほしいと思って仕事を日夜頑張っています。ところが毎日患者さんのマイナスエネルギーを受けてしまっているようで、仕事が終わって家に帰るとどっと疲れが出て何もできない状態です。私のエネルギー不足が原因とは思いますが、どうすれば克服できるでしょうか。私が疲れ果てても患者さんさえ良くなればそれでいいと今まで思っていましたが、患者さんが良くなってかつ私も良くなるという方法はないでしょうか。
この人は多分ね、人を可愛がりすぎてて自分を可愛がってないんだよね。それのバランスが崩れちゃってんだよね。だから彼氏作るとか浮気するとかね、人が聞いても楽しいと思うようなことした方がいいよね。
え、人が何？
聞いても楽しいと思うようなことした方がいいよね。
人が聞いても楽しいということですね。
そう、だって聞いてただけで苦しそうだもん。立派に生きちゃいけないんじゃないの。立派で楽しいがいいんだよね。
さすがですね、ひとりさん。まあ、普通世間で立派に生きるとは言うけど、楽しいまではないもんね。
楽しく生きないとダメだよね。
はい、 そうするとゆとりができるよね。
そうだね、
まあ、幸せのエネルギーでいっぱいになっちゃってハッピーになっちゃいますね、
はい、人に親切にしすぎなんだよね。自分にも親切にしないと。
本当だね、自分に親切に、ね、しない
と、じゃないと自分がかわいそうだよ。はい、以上です、
はい、ということで自分に楽しいことや親切にしてあげてください。以上です。今回の質問です。私は以前ある宗教活動をしていて、近所にチラシを配ったり、一軒一軒回って勧誘したり、道場で一日中朝の掃除から夕方のお参りまでいた時期があります。家族からは嫌がられ、大学時代の友達や先輩後輩に宗教のことを話し、道場へお連れしたこともありますが、結局はことごとく拒否されました。そんな経験があるからか、今マルカンの商品を紹介しても人に認めてもらえません。宗教を辞めて7年ほどになります。今友人と言っても職場の関係の方が肩ぐらいで、あまり深い関係にはなりません。これから私はどういう人間関係を作っていったらよいでしょうか。宗教を初めに誘ってくれた人や母から友達作らないとと言われますが、大きなお世話と思っています。友達はいないとダメでしょうか、という方ですが、
この答えはね、友達っていうのはね、作るもんじゃなくてできるもんなの。できないときはいらないの。
そうなんだ。そのことがすごいね。だから作るじゃなくてできる、
できるもんなの、
はい、
無理に作ったもんじゃダメなの。
そうだね、本当ですね。それ
いないときはいない方がいいの。
そうだね、
うん、一人で楽しく生きな。
本当だね、まあ、自分と仲良くしといた方がいいですね。
そうだね
本当にね。
はい、以上です。
はい、ということです。自分と仲良くしてください。以上です。今回の質問です。私の姉のことで相談です。姉は友人から呼び出されては愚痴、不平不満と地獄言葉を言われるようです。その話を聞くたびに、私は姉にその友人たちには会わない方がいいと言いますが、まだ会っているようです。どうしたらいいのでしょうか。
お姉さんにとってはね、そういう人たちでもいないよりいいんだよ。
本当だね。
寂しいよりいいんだよ、
うん、
だからいい友達がいていいねぐらいに思ってな。
はい、そうだね。確かに、だって何もね、できなくて苦労しちゃってるっていう、
そうそう、
話もあったもんね。
どんな恋でもしないよりいいしね。
ということで、ほっとくってことですか。
ほっとくんじゃなくて、あったかい目で見てあげる。
温かい目でね。あ、そういう人たちとね、
嫌になればやめるから、自分で。あなたが嫌になってもしょうがないんだよ。
そうですね、当人だもんね、これね。
当人が嫌になった時やめるから。
そうか、
まだ学ぶものがあんだよ。
そうだと思います。
はい、以上です。
はい、ということです。温かい目で見てあげてください。以上です。